島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
FM モットコム、高林和恵がお届けいたします。はじめに浪江町から、浪江町設置の有人ゲートの開放および撤去についてのご案内です。避難指示解除準備区域および移住制限区域内の浪江町が設置した有人管理ゲートおよび道路設置ゲートの開放撤去を行います。帰還困難区域の有人ゲートおよびバリケードは引き続き国の管理下で運用となります。平成28年4月1日より開放および順序撤去となります。個人宅前に設置したバリケードにつきましても4月1日より順次撤去を開始し、5月中を目安にすべて撤去をする予定となっております。続いては絆づくりインタビューをお届けいたします。本日は三春町にあります一般社団法人動物救護隊東日本大震災被災動物シェルターニャンダーガードにお邪魔しております。シェルター長の城田さんにお話を伺いたいと思います。城田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、それではこのシェルターの立ち上げのきっかけについて教えていただけますか。
2011年の東日本大震災で、被災したペットを保護するために、2011年4月末に代表本田が大越ってところに立ち上げたのがきっかけなんですけど、
そして現在はここ三春町でということですね。
はい、今は三春町のところにあるシェルターで計猫が、120匹以上います。はい、
震災から5年が経ちましたけれども、現在のこのニャンダーガードさんの状態、現状はどのような状態でしょうか。
はい、震災5年が経ちまして、被災動物だけじゃなく相談とかで乗って保護している猫も多くいるんですけど、まだ被災している避難区域の場所から保護している頭数も多くいまして、飼い主さんを見つけるなり里親さん探すなり努力しているところです。
そういった活動もしながらこのニャンダーガードさんの敷地の中で猫ちゃんたちのお世話をされているということなんですが、現在はボランティアの方も含めて何名ぐらいのスタッフさんいらっしゃるんですか。
スタッフは計今現在4名いますが、長期のボランティアさんが1名、あとボランティアさん自体は本当に震災から5年が経ちまして大幅に減りまして、月に15名ぐらいが平均かなと思ってるんですけど、はい、
本当に動物たちのお世話をするというだけでも大変だと思いますが、どのような一日の流れでお世話をされているんでしょうか。
はい、 当団体はワンちゃんの方を今3頭いますが、基本的にはあまり増やさないようにしてますので、それでも朝散歩がありますので、お散歩をしてからあと猫の作業に入っていくんですけど、まあ、猫の作業はトイレのお掃除とお部屋の掃除機かけたりのお掃除と、あとご飯をあげてという繰り返しなんですけど、朝晩とあるんですけど、まあ、すごく効率よくシェルター内も工夫して作られてますので、あと衛生面でもかなり管理をきちんとしてますので、やりやすいように作られてると思います。
実際に今まで里親さんが見つかって幸せになってる猫ちゃんもいらっしゃるんですよね。
はい、当団体で最初の始めた時から保護した頭数っていうのが今750ぐらいに上がってます。750匹のうち今残ってるのに120そこそこなので、まあ、その分だけ里親さんに行ったり飼い主さんのところに戻ったりいろいろということで幸せになってる子も、元の飼い主さんと幸せに暮らしている子も多くいるということで、
本当に頭が下がる活動をされているなといつも感じておりますけれども、ラジオ聴きの皆さんに伝えたいことたくさんあると思います。城田さん個人のお気持ちもいろんなお気持ちでこの5年間来たかと思いますけれども、一番何を伝えたいなと思いますか？
はい、去年の11月にですね、大熊町というところから首輪をした猫ちゃんを保護したんですが、飼い主さんが必ず探している子だと思うんですが、未だに飼い主さんは見つかってません。私たち団体のようなところがまだあることを知ってない方も多くいると思うんですけど、やっぱり私たちの基本として動物助けは人助けっていう代表の言葉がありまして、震災当初から里親さんというよりも飼い主さんをまず見つけてっていうことを重きに置いてやっております。まだ探してるけど諦めてしまった方も多いかもしれませんけど、そういう方がもしいらっしゃいましたら、私たち団体にも被災の場所から60匹ぐらいまだ飼い主さん見つかってない子がいっぱいいますので、1匹でも多く元の飼い主さんに会わせてあげたい、そういう気持ちでやっておりますので、見つけてあげたいなという気持ちで、はい、
ではですね、初めは本当に怯えた表情で悲しそうな目でやってきた猫ちゃんたちだと思うんですが、心がどんどんどんどん打ち解けて、スタッフの方々と打ち解けるまでご苦労があったかと思いますけれども、どんな工夫といいますか思いでそういった心を開いていったんでしょうか？
動物は怯えていますとやっぱり攻撃的になりますが、人の声で何度も優しく話しかけることでとても穏やかに徐々になっていったりすることもあります。
やはり気持ちを込めて愛情を込めて接すれば絶対伝わりますよね。
はい、そうですね、はい、言葉がわからない同士なんですけど、やっぱり言葉がすごく大事だと思ってて、話しかけて話しかけてって繰り返すとすごく心が通じるようになってくるので、怯えてた子も人に懐くようになっててくれます。
今お話を伺っている最中も先ほどから可愛らしい猫ちゃんがね、おばあちゃんの猫ちゃんなんだよって言って教えていただいたんですが、私のところに体をね寄せつけてきてくれるこの姿が本当にラジオを通して皆様に伝えたい限りなんですが、最後に城田さんからリスナーの皆様にメッセージ、そしてお問い合わせ先をお願いできますか？
空前の猫ブームって言われてますけど、ペットショップじゃなく飼育管理を適正な飼育管理を教える場ともなってますので、ぜひ里親さんになるっていう方がいらっしゃいましたら当団体にお願いします。問い合わせ先ですけど 0247-73-8915、 こちらにお電話していただければ分かりますのでよろしくお願いします。
あとはインターネットで、
はい、ニャンダーガードと検索していただければホームページが出てきますので、はい、そちらで検索していただければと思います。
一人でも多くの猫ちゃんたちの里親、私個人的にも切に願っております。今日はシェルター長の城田さんにお話を伺いました。今後も頑張っていただきたいと思います。城田さんはじめスタッフの皆さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
手頃とか身の丈とかではなく、エスクワイアがまとう高級感は自分のために、最先端の安全性は大切な人のために、自分のアクセルを今踏み込もう。あなたと共に進むエスクワイア福島トヨタ。
今日の一言。パンダウサギ旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。